声の広報杉並、平成30年2018年2月15日発行、ナンバー2222。コンテンツ主な記事 3.11 を忘れない。3月は自殺予防月間です。長寿応援ポイントシールの有効期限、杉並サイエンスフェスタ。毎月15日号では杉並人、区内外で活躍する区民などの紹介を通して地域の魅力を発信していきます。支え合い共に作る安全で活力ある緑の住宅都市杉並。特集杉並人、入江和子。杉並のアトリエに101歳の笑顔広がる。日本の女性画家の第一人者であり、シルクロードをテーマにした鮮やかな色彩の作品で知られる入江和子さん。101歳を迎えてなお元気にキャンバスに向かう姿が人々の感動を呼んでいます。29年には100歳記念展を開催し、大きな話題を集めました。今回は阿佐ヶ谷にある施設美術館シルクロード記念館を訪ね、入江さんの絵にかける思いや阿佐ヶ谷での暮らしについて伺いました。杉並人、今月は入江和子さんにインタビューしました。プロフィール。入江和子、画家、山口県の萩出身。大正5年朝鮮、現在の大韓民国のテグに生まれる。昭和13年女子美術専門学校、現在の女子美術大学師範学科西洋画部卒業。同年洋画家林武氏に師事。昭和44年シルクロードをテーマとする作品の制作を開始。平成29年入江和子100歳記念展を上野の森美術館で開催。入江さんを写した大小3枚の写真があります。大きい1枚は制作中の入江さん、厳しい顔つきでキャンバスに絵筆を置いた瞬間です。他2枚のうち1枚はインタビュー中の写真で、穏やかな表情の入江さん。もう1枚はシルクロード記念館の扉を開けて出迎えてくださる入江さんです。私にとって最も大切なのは絵なんです。便利で住み心地のいい阿佐ヶ谷に愛着。聞き手。29年1月に開催された100歳記念展は大盛況でしたね。入江。たくさんの人に来ていただき、画家人生の集大成と呼ぶのにふさわしい個展になりました。驚いたのは、中国をはじめシルクロード沿いの国の人たちが大勢来てくださったことです。入り口の看板にシルクロードに魅せられてとあったからかもしれないですね。聞き手。ライフワークであるシルクロードの絵を描き始めたのにはどんなきっかけがあったのでしょうか。入江。女子美術専門学校の学生だった頃、スケッチ旅行の先々で石仏に出会い魅了されました。それがきっかけで台湾や中国の石仏を訪ね歩くようになり、卒業後は満州のハルビン、チチハルと周遊して各地で個展を開催しました。25歳の女性が紹介者の名刺を1枚持って見知らぬ土地で個展を開催して回るのですから、大冒険です。そうした日々を送る中、チチハルを流れる大河、ノンコウが夕日に真っ赤に染まる光景を目の当たりにしました。血のように鮮やかな赤色に染まった川面に小さな船が一隻浮かんでいる様子は、息を呑むほど美しく感動的でした。カメラは持っていなかったので、私はその光景を脳裏にしっかりと焼き付けました。時は流れて30年後、スケッチ旅行でシルクロード沿いの国々を訪ね、最後にイスタンブールを訪れた時のことです。早朝、ホテルの窓の外が真っ赤になっているのに気づき、飛び起きて窓を開けると、目の前に広がるボスポラス湾が朝日を受けて真っ赤に染まっていたのです。その時、夕日に染まるノンコを見たあの時の感動がはっきりとよみがえり、シルクロードをテーマに絵を描こうと心に決めました。 聞き手、その後絵の題材を求めて多数の国を巡り歩いたのですね。入江、スケッチ旅行で訪問した国は30カ国以上になります。その中にはシリアやアフガニスタンなど現在戦場になってしまった国が多数あります。私がスケッチした数々の遺跡ももう破壊されてなくなってしまいました。平和な時代にあの国々を巡ることができたのは本当に幸運なことでした。混迷は深まるばかりですが、なんとか平和になってほしいと願ってやみません。聞き手、シルクロード記念館がある阿佐ヶ谷には60年以上お住まいになっているそうですね。入江、女流画家協会が発足したと聞いて、教師をしていた島根から駆けつけるように上京したのが昭和22年のこと。それから中学校や小学校で美術教員をしながら画家として活動するようになり、昭和31年に阿佐ヶ谷に家を買って母と暮らし始めました。引っ越してきた時はまだ新宿から荻窪まで都電が走っていたんですよ。長年住んだ自宅兼アトリエを改装してシルクロード記念館をオープンしたのは平成12年です。建築計画の段階では私のもう一つのアトリエがある鎌倉に建てた方がいいという声がたくさんありました。鎌倉は観光地ですから、一人でも多くの人に来ていただきたいなら確かにその方がいいでしょう。私も年を取ったら富士山の美しい姿を望める鎌倉で悠々と画家生活を送りたいとかねて思っていたのですが、いざとなったらやはり阿佐ヶ谷に建てたいと思ったのです。不思議ですね。ここに住み始めてすぐコンビニもできたし、宅配便の店もできて簡単に荷物を送れるようになりました。街がどんどん便利になり、住みやすさを実感するようになるにつれ、離れたくないという気持ちが大きくなっていったようです。笑い。今も昔も庶民的で親しみやすい阿佐ヶ谷の街が大好きです。いい場所にシルクロード記念館を建てたと思います。聞き手、画家と教員の二足のわらじだったのですか。入江、そうです。教員は60年続けました。上京直後は中学校教員でしたが、しばらくしてから志願して小学校教員になりました。それは子供が可愛くて大好きなのと、そんな子供たちが描く絵が持っているプリミティブさに触れていたいと思ったからです。母には大学まで行ったのだから大学の先生にでもなったらどうかと言われましたが、やはり私にとって最も大切なのは絵なんです。新たな作品に挑戦したい。聞き手、101歳という年齢を迎え、心境に変化はありましたか。入江、今年のお正月に体調を崩してからというもの、少し言葉が出にくくなり、さすがに100歳になると元気なままではいられないのだなと思いました。それまでは健康に何の不安もありませんでしたから、海外にもたびたび行っていたんですよ。100歳記念展に出展したスークーニャンシャンの青い化粧を見にチベットに行ったのは76歳の時でしたし、84歳の時にはモンゴルの首都ウランバートルから遠く離れたロシアとの国境沿いまで行ってテントで2泊してきました。でもそれが最後のスケッチ旅行になってしまいました。体が丈夫ならまた海外にスケッチに行きたいですね。聞き手、元気な画家生活にはどんな秘訣があるのでしょうか。入江、特別なことは何もしていません。子供の頃から何事も気力だとずっと思っていましたから。小学校1年生の時、一日一枚絵を描くと決めて、それをずっと続けました。リンゴがあっても描かなければ食べない、そんな子供でした。学校が終わった後は校庭で一人絵を描いていました。ある日、見回りをしていた校長先生が私のところまでやってきて、お前はよくやるなと言って褒めてくださった。まるでグローブのような手で頭を撫でてくれたことを今でもはっきり覚えています。年を取った今は 周囲に迷惑をかけないようにと気力で頑張っています。甘えるのが当たり前になるのが嫌なんです。寝たきりの生活になってしまいそうで。いつかは死ぬわけですが、最後まで元気に過ごして、その時が来たらパタンと死にたいと思っています。聞き手、これから挑戦したいと思っていることはありますか？入江、できることなら女流画家協会展と独立美術協会展に出品するために作品を描きたいと思っています。どちらも何十年にわたって毎年欠かさず出品してきた展覧会です。描くとしたら200号サイズの大作です。200号って大きいんですよ。背が届かないので踏み台に上がって描くのですが、一度ひっくり返ってしまったので思い通りに描けるか少し不安があります。でもそんなことよりも、とにかく絵を描きたい、絵のためになら何でもしようという気持ちの方が大きくて強い。これは恩師である林武先生から学び、ずっと大切にしてきた画家としての精神です。それを忘れず納得のいく絵を描き続けることが私の一番の願いです。女子美術大学の思い出と後輩の皆さんへ、家庭を彩りあるものにする美的感覚を学んでください。私は昭和9年に女子美術専門学校、現在の女子美術大学に入学し、その翌年、学校が文京区本郷菊坂町から杉並区和田へと移転しました。私も本郷から引っ越して高円寺駅近くのアパートに部屋を借り、徒歩で学校に通いました。楽しく充実していましたが、学べば学ぶほど画家を志すことは大変なのだと実感させられました。画家の世界はとても厳しく、環境に恵まれていないと目指せない道です。ですから、画家になろうかどうか悩んでいる女子美生がいるなら、画家以外の目標を持ってもいいのではないかと思います。私は女子美生の皆さんが学生時代に美的感覚を養い、その才能を生かして家庭生活を彩りあるものにできたなら、なんと素晴らしいことかと思います。家庭がさまざまな色彩のものに彩られ、美しくあるというのは平和なことです。光と色彩に対する感覚を育み、その才能を生かして家庭生活を明るく美しいものにしてください。入江さんが学んでいた頃のキャンパスの写真があります。洋風建築の立派な校舎です。画像資料提供は女子美術大学歴史資料室です。もう一枚の写真は中央線が描かれた入江さんの作品、連想阿佐ヶ谷、1999年。阿佐ヶ谷の自宅兼アトリエで母と妹、飼い猫と過ごした日々を回想して描かれた作品。入江さん一家を包むかのように、今も健在の白バラのアーチが描かれているほか、その背後には当時の家の2階から見えたという中央線が描かれています。入江和子シルクロード記念館、シルクロードをテーマにした美術館です。住居を改築して平成12年に個人美術館をオープン。館内には入江氏のライフワークであるシルクロードを題材とした作品を中心に、常時100点以上の作品が展示されています。詳細は同館ホームページ http://iriekazuko.com/ を参照。住所、阿佐ヶ谷北 2-8-19、 JR 阿佐ヶ谷駅下車徒歩6分。開館日時、金曜、土曜、日曜日午前11時から午後5時。休館、年末年始12月25日から1月3日。入館料500円、中高生300円、小学生以下は無料です。